にちは。京都これからラジオ第2週は竹上久美子のこれからミュージック、パーソナリティの竹上久美子です。
アシスタントの川原玲馬です。
というわけでですね、ついに5月になりました。
はい、どうも
5月からね、何か変わってるんですよ、この世の中が。
はい、令和になりましたね。
そうなんです、ついにね、平成が終わりまして、はい、今月からね、令和時代の始まりなんですが、ゆうまくんは平成生まれですか？は
い、僕ね、ギリギリ昭和なんですよ。62年。
昭和なんですね、はい、こっち側の人間やったんですね
そっち側です、こっち側です。
いや、ほんまに最近ライブハウスとかで対バンする子はみんな大体平成生まれで、それは当たり前やからあんまり驚かなくなったんですけど、もうそれももう古いと、新しい時代になっててね、
2つ前になっちゃうんですよね。
こちら昭和ですよ
そうそう、いや、誇りを持っていきましょう。
昭和長いんでね、かなりのご年配の方も昭和なんで、 そっちはみんな同じグループなんですけど、
そういうことです。
まあ、でもその昭和の、ね、時代の人間からすると、うん、まあ、なんか、まあ、時代が変わったって感じもあるんですけれども、うん、平成はどうでしたか？
平成はね、なんか僕思うんですけど、90年代の音楽が未だにやっぱある残ってるなって思いますね。
あ、確かにいい曲多いもんね。
大御所のだからスピッツだとかミスチル、バンプ、未だに売れてるわけじゃないですか。
そう考えるとすごいですね。
そうなんですよ、僕らいい心に生まれたななんて思っております。
音楽シーンがね、すごく盛り上がって活発な時代にね、そうですね。で、まあ、でもね、令和は令和ですごい希望を感じたというか、この間ね、うん、私あの音楽教室で講師をしてるんですけれども、その、音楽教室ネストっていうところの3周年イベントが京都ミューズで開催されて、であの講師のバンドで、まあ、いろいろモータウンのね曲のカバーとかもやったりとか、あと生徒さんの発表とかも見てたんですけど、演奏ね、生徒さん見てて、まあ、DJ のコースとかラップのコースとか、一番もうちっちゃい子では小1ぐらいからみんなね、歌ボーカル化とか、まあ、作曲してる DTM のコースとか、 DJ も10歳ぐらいの子とかがね、
やったり
って思ってて、見てて思ったんですけど、やっぱ今の子って生まれた時からスマートフォンがあるし、はいはいはいはい、iPad とかパソコンがあるじゃないですか。でサンプラーとかレコーダーとかももう簡単な、そのワンタッチでできるような簡単なものがもう生まれた時から身の回りにあって、だからその機材を使って作曲するっていう、そのうちらの時代とシンガーソングライターとなんていうの、トラックメーカー その機材知る人って結構分業で分かれてる時代だったけど、今ってもその最初からあるから、おもちゃみたいに簡単に扱って、機材をもう楽器みたいにみんな使いこなしてるなっていう姿を見て、なんかこうこれからの時代はもうそういう区切りがなくなって、シンガーもトラックメーカーも、まあ、映像とか作るクリエイターとかも垣根なく、なんか作品をポロポロポロポロこう会話するみたいに楽しく出していけるなんか時代になってきたんじゃないかなと、なんか見ながら思ってて、なんかそうそう、でそれを見てて、でなんか多分私は昭和の人間やから、こうなんか曲を披露するっていうことに対してなんかハードル上げすぎてるような気がして、なので、まあ、日々ちょっと生活の中で作ってるような曲をラジオでもね、まあ、今ライブお休みしてるって話もね先月してたので、まあ、なのでライブがない分、なんかそういうちょっと気軽なライブをこのラジオの場でね、はい、できたらいいなと思って、ちょっと久しぶりにライブコーナー、まあ、ライブというか新曲コーナー今作ってますってコーナーみたいなねちょっとありますので、
ぜひぜひ
最後までお楽しみにしていてください、はい、というわけでこの番組は株式会社高野の協力でお送りいたします。
京都これからラジオ、
さてまずは今月のコレソンです。今月のコレソンは京都のシンガーソングライター富田翔吾が先日リリースした配信シングル、1983タイムマシンセッションです。この曲は、先月もね番組に来ていただいた富田翔吾さんがねお話ししてくださった通り、3歳の頃お父さんの弾くギターに合わせて歌ったカセットテープ音源をサンプリングして、そして36年の時を経てまさにねタイムマシーンのようにね作られたね、そんな楽曲です。2019年4月13日この間のね、ムジカムジナのね日からね配信がスタートしております。 iTunes ストアをはじめねいろんなところの配信とか、あと Apple Music、Spotify などのストリーミングでもね、聞くことができますので、皆さんぜひチェックしてみてください。で
お聞き、
あ、聞きましたね、なかなかウキウキする曲ですよね、はい、お聞きください。富田翔吾で1983タイムマシンセッション。
じゃんじゃんやって。
自然にしかできないこと、人にしかできないこと、ゴミを心に、株式会社高野。
これからミュージ
ー。お聞きいただきましたのは富田翔吾で1983タイムマシンセッションでした。
かわいい。
かわいいね。いやほんまこれ聞いてから私もなんか子供もやっぱ子供って曲作ったりするやん自分でいろいろ、はいはい、で今まで結構ほったらかしてたけど、
うんうん、
ちゃんと撮って今まで撮ってて、うん、なんかスマホとかでは動画撮るけどちゃんとパソコンの機械で撮ったことなかったけど、うん、いっぱい撮って、うん、残しとこうと思って撮って
ニコちゃんアルバムができるんですか
いやアルバムってまだ多分ならへんけどまあでもそのデータだけ撮ったら全部はやっぱつるっと作れへんから、うん、部分部分を切り取って、うん、
いいっすね、
あの
可
いやでも難しいなと思って、なんか子供、うん、子供と曲作るって難しいなと思って、なんか途中から喧嘩になってなんかこう止めたりする、ここはキャッチで使えるっていうとこ切って、本人はめっちゃここが素敵と思ってるけど、親の耳から聞いたらそれはいつも毎日聞いてるアニソンのただのパクリやっていうか分かるから、そこはもう取らへんかったりすると、本人がなんで今のとこ良かったのに取ってくれないのみたいな、それ説明して、まねっこから始まるのは大事やけど世に出すことはできひんとか、そう説明でできひんかとか説明とかして、なんか最後泣き出してとかって、何やってんやろ私はってなって、あんまり真剣にやるもんだから、
そうだ、ね、
楽しく真剣にやるもんじゃないなと思って、まあ、そういう意味でもね、今日ちょっとあの気楽にライブしようのコーナーで ね、なんかこうそのストレスが原因のその病気というか耳のねなった時だいぶ回復してて、で理由があって、やっぱりなんか全てのことをちゃんとしようっていう人がなりやすいらしくって、
あの
精神的な病気とかって大体みんなそうなんやけど、あのだからちゃんとやろうちゃんとやろうちゃんとした曲をみたいな、あんま考えずにちょっと気楽に、最近ちょっとね電車に乗っててね作った曲です、あの優馬くんはお家に招かれて最近こんな曲作ってるっていうのを聞いてるような気持ちで聞いてもらえたらいいかなと思います、はい、では、ちょっと最近ね雨も降ってますのでね、6月のことというタイトルです。エリオツミスだけがきっしりと自分を保つ鎧について考えてた、あれは6月のこと。 True or false、 それは現実逃避の fruits、 錆びついたフォーク突き刺して知らない街でビバカメ、生きてゆくのは辛いなんて陳腐なセンテンスは特に、銀の靴みがみと一緒にくずかごへ捨てた、ライラカラーブルース礼に朝は嫌い、私は多分あなたより私がもっと大切で、ライラカラーブルース礼に傘は嫌い、あなたは多分私よりあなた自身が大切で、という曲でした。
めっちゃいいじゃないですか。
こういうの のもいいですよね。
え、てかこの曲めっちゃいいですね。
あ、ほんまに？
すごい、なんだろう、あの5月6月とかの梅雨に。
そうそうそう、まさにね。そうなんですよ。
なんつうの、ちょっとまあ4月疲れたんですけど、僕も
疲れるねん。そう、そういう曲なんですよ。
そう、なんかその感じがすげー
疲れて、まあ、体調崩したりして、うんうんうんうん、空を見上げるとみたいな感じの感情が、
うんうんうん、もうほんまにじゃあ最近
作った曲ですね。
いや、なんかすげえ出てますね、心情が。
あ、この企画いいですね。
これいいっすね。
なんかね、うん、曲の賞味期限の話をエンジニアさんとしてて、その体調崩したからリリースがちょっと伸びるかもみたいな話をしてた時に、でも曲って絶対その、うん、なんてやろ、その時にパッケージングしたものが一番フレッシュでいいよねって話にしてて、そういう意味では取って出しの曲を、まあ、ちょっと正直コード間違えたりとかしたとこあったんですけど、メロディー間違えたりとか、でもなんかこうしてすぐ、うん、反応が聞けるのいいですよね、うん、
あの多分ニュアンスとかが一番出ますよね。
出ますもんね、作り立てって。
出したいニュアンスが。
あ、これいい企画ですね。
めちゃくちゃいいっす。今の曲ね、なんかすごい染みました。
ありがとうございます。
あ、なんかこのシンセの音とかもね。
あ、そうそう、これぐらいが、ね、なんかこれで88件のピアノを持ってきてとかちゃんとしたおけを用意してとかするとまた大掛かりで、うん、それを準備する間にまたこうなんて新鮮味がね薄れたりするから、うん、あ、いい企画ですね。
めっちゃいいっす。これ毎月やりましょう、
ね、やりたいなと思って。よく言われてて、その、
うん、いいね、
結構曲は書いてるのにその世に出すハードルが上がりすぎてて、うん、しんどくなってるっていうのが絶対あるなと思ってて、だからこう曲のコンペとかで CM のコンペとかで書いてくださいって依頼が来た時は書くけど、なかなかその自分の心情を出したものをポロポロ出すのって勇気がいるからね。
じゃあポロッとできた時にポロッとやりましょう。
そうそう、逆にゆうまくんも家でなんか撮っててめっちゃいい曲できた。でもシンガーソングライターってそういうとこちょっとさ孤独じゃない、めっちゃいい曲できたと思っても。
そうなんです、わかります。
誰にも言えへんみたいな。でメンバーに言ってもなんかちょっとこう辛口やったりとか、その第三者の意見が聞きたいみたいな時に、そうそうそうそう。
これいい企画ですね。
いい企画を、いやだからその企画の、あの元々のきっかけが結構そのやっぱ 若い人とかと触れ合うと、みんなこう何インスタとかに上げるためだけに新曲をポロポロ書いたりとか、すごい気軽にね、もっとやっていいんやなっていう、
確かに
ところをねちょっと思ったのでやってみました。
はい、
ありがとうございます。よかった
です。素敵な曲でした。
継続できそうでよかったコーナーがね、うん、というわけで、まあライブコーナーもありましたけれどもね、あのこんな曲やってくださいみたいな、ね、リクエストもぜひぜひねお待ちしております。というわけで、次はですね、ゆうまくんのね一押しコーナーに入っていきたいと思うんですけれども。
ありがとうございます。
ゆうまくん一押しのイベントがもう立て続けにあるという聞いてますので、ちょっと説明していただきたいなと思うんですけど。
そうですよね、立て続けにあるんですよ。
はい、
プラネタリウムコンサートを開催いたしましてですね、
はい、
あの9月15日の日曜日に、文化パルク常用プラネタリウムでね、朗読と音楽と音声劇のコラボレーションをいたします。
すごい大掛かりですね。
はい、プラネタリウムコンサートアルカディアということで、ツバクラメとカプリスとサンタマシンは体験の3組でお送りいたそうと思っております。ありがとうございます。
すごい かわいい、なんかこう雰囲気のあるチラシでね、
そうなんですよ、
プラネタリウムの空の絵が描いてあって、
これに向けてまたね、そのちょっと今日は音源をかけたいなと思っておりまして。
そうですね、この出演アーティストの、
あ、そういうことです。サンタマ神話体系っていう団体が、言ってみたらオーディオドラマを作ってる団体なんですけど、
はい、
オーディオドラマって言ったらラジオドラマとかボイスドラマっていうのと同じ意味合いで、はい、言ってみたら声優さんたちの、まあ、音声劇みたいな感じですね、はい、でそれをちょっと一つオーディオドラマ、サンタの神話体験のトファビターっていうのを流すのと、
はい、
ツバクラメの主題歌を、スピーカーに願いを流させてもらおうかなと思っております。
いいですね。これをやっぱり続けて聞くとその感じが出るってことだよね。
そういうことです。でこれを当日9月15日にはこうね、星空とかをね投影しながらやりたいなと。
いいですね、
はい、まあ新作がその日にはね、オーディオドラマの新作と新曲とをその場でやるわけなんですけどね。
すごい新作、はい、このサンタムシマ体系のね、そのフライヤーに載ってるいろいろプロフィール見てるけど、うんうんうん、本当にすごいバリバリ活動されてるね方たちなんですね。
あ、結構経歴は素晴らしいんですよ、ね、NHK のね、なんだったっけかで4度の全国放送を達成したみたいなの書いてあってね、
ね、すごいこう普段、うん、関わることはなかなかない方たちですけど、何がきっかけで出会ったんですか？
面白いんですよ。カプリスの路上ライブをたまたま見てはって、
え、すごい、
で主題歌に使わせてくださいみたいな感じで仲良くなって、回り、ま、回ってメッツバクラメに回ってきてみたいな、すごい。
その流れやったらカプリスがテーマソング書
くなんかやってるんですね。それもやるんですよ。それもやるんや。朗読とその主題歌みたいなのをカプリスがやらはって、ツバクラメとサンタマシンアイタケはオーディオドラマと主題歌みたいな形で。
あ、そっか、じゃあカプリスが手掛ける音楽とツバクラメのやつと両方が聴けるんですね。
そうです、星空の下、宇宙の下で、
すごいですね。
聴けるわけでございます、見れるわけでございます。
その慣れ初めというかね、きっかけもドラマみたいな話
です
よね。
そうなんですよ、本当に面白い。
ストリートライブしててっていう、
そう、勇気出して声かけてくれなかったらなかったんだろうなと思って
ね。すごい
面白いですね。
3組の、
はい、
ね、イベントです。
も
う一度ね、日付と、場所と時間の方確認していきたいと思います。2019年9月15日ねの日曜日で、会場18時、開演18時15分ということで、場所は文化パルク常用のプラネタリウムですね。西館4階コスモホールになっております。チケットは3000円、全席自由で、お、未就学児無料、
はい、
で学割が1500円ということで、これ予約はどこからできるんですか？
メール予約も受け付けてますし、
はい、
今やったらツバクラメのホームページから、前売りチケットスペシャル特典がつくやつが買えましてですね、
めっちゃ特典なんか豪華で聞いたら、ね、なんかいっぱいついてなかった。
すごい特典なんですよこれ。
何ですか特典は？
特典はね、動画が100分分ぐらい入ってるんですけど、
えっと思ってめっちゃ
そう、これね面白いんですよ。この3組のコラボレーションの意味がちょっと分かりづらいと思ったんで、このコラボレーションを一回やってるんですよ。それを100分分見れる動画を
すごいな、
そこの3組の動画が見れるんで、それの特典と、マンドリのみなみちゃんが作ってる宇宙ブローチ。
あ、そう、それもすごい可愛かった。ブローチだけでももう十分やのに100分動画っていう、
は
い、
これ通販サイトでね、つばくらめの通販で買えますんで、はい、ぜひよろしくお願いします。
はい、皆さんね、プラネタリウムコンサートアルカディアね、ぜひ行っていただきたいなと思います。はい、では曲紹介の方お願いします。
はい、じゃあサンタマシンは体系のオーディオドラマトファビターとつばくらめの主題歌スピカに願いを続けて聞いてください。
あの瞬間を思い出す。ねえ、今君は何してる？私は君に問いかける。近頃君は何してる？もういない君に問いかける。海の向こうにいる君に届かぬ声で問いかける。それでも何度も問いかける。あの瞬間を思い出す。私と君と二人並んだ砂の跡、寄せては返すさざ波に足跡を消してと問いかける。ねえ、今君は何してる？
なあ、アキホ、本当に行くの？
何を今さら。
ああ、いや、ごめん、なんせ急だったからいまいち実感が。
駅に着く直前になってそんなこと言われてもな。本当はサトルが何を言いたいのか分かってる。気づかないふり、知らんぷりの私は意地悪な女。
ごめんごめん。で、どこだったっけ？
サモイ。
うん、全く分からん。
オセアニア？オーストラリアの右の方、ポリネシアの中のサモイ諸島ってとこ。
なんとなく。
いや、まあ私も実はよく分かってないんだけどね。店長に海外に自分の店出すから手伝ってって誘われたからついてくだけだし。 まあ私の作った雑貨も置いてくれるって言うし、チャンスはつかまないとね。
その行動力がすごいよな。アキホはこれと決めたら一直線だし迷わないもんね。
そんなことないよ。私だってちゃんと迷ったり悩んだりしてるんだから。
でもそういうのを人に見せないところが強いよな。うん、アキホならきっと大丈夫だよ。向こうでもうまくやれるって。
人事だと思って適当に言って。
本当だって、アキホは強いよ。
君は私のこと買いかぶりすぎだよ。今だって明日からのこと考えると不安でいっぱいいっぱいなんだから。ああもう支えがないとなんかぽっきり折れちゃいそう。
頑張ってれば向こうの人も店長も助けてくれるから平気だって。
気づけバカ。
ん？
うんうん、なんでも。
アキホなんか怒ってる？
いや別に。
あーそうだそうだ、チョコレート食べよ、チョコレート。
うわまたポケットに板チョコ入ってるし、サドル変わんないね。
いいじゃん、チョコレート好きなんだから。
私は甘ったるいの苦手だっていつも言ってんのに。
大丈夫だって、今日はビター味にしといたから。カカオ 86%、 かなり苦め。はい、
ありがとう。って、あまたそれサトルの方がちっちゃいじゃんか。
しょうがないだろ、いつもうまく半分に割れないんだから。
だったら自分が大きい方食べればいいのに。君は甘いの好きなんだから。
あーまあそれはほら。
サトルってさ。
ん？
ごめん、なんでもない。荷物持ってくれてありがとう。
アキホ、あのさ、頑張れよ。それと店長によろしくな。
うん、あ、最後だから。はい。
ん？何この手、握手？
いや、最後のチャンス。
ん？ごめん、よく意味がわかんないわ。ただの握手になっちゃうけど。はい。
変なこと言ってごめん。じゃあね。君は優しすぎなんだよ。そうやって最後の最後まで物分かりのいい彼氏でいてくれる。なあ、本当に行くの？なんて、あそこはそんな言い方じゃダメだよ。理屈とか理性とか、そんなのいいから私の手、思い切り引っ張ってよ。好きだから行くなって、大声で叫んでよ。いつもわざとチョコレートをうまく半分に割らないところが、バカな君の可愛いとこで嫌いなとこ。最後まで素直になれない意地っ張りの私は、きっともっと大バカ者。ほんと、苦いや。
僕は春の隙間、呼吸を整えている。離れてしまって開いた穴を埋めることで精一杯さ。ねえ君は今何してる？僕は今星を見上げていたところ。ねえ君は今何してる？もう僕には知ることはできないね。スピーカーに願いをかけて叶わないと知っているから、夢の続きなら君と見られたなら らは歌ってはわかんなくなって、愛とか幸せとか迷いながら、それでもなんでだろう歌い続けるのさ。ねえ君は今何してる、僕は今君の歌作ったところ。ねえ君は今何してる、ねえいつか僕はまた会えるかな。スピーカーに願いをかけて、叶わないと知っているから、夢の続きなら君に見せてあげるよ、そこから今も見ていて、もう一人じゃさ。
お聞きいただきましたのはつばくらめでスピーカーに願いようでした。
はい、ありがとうございます。
いいですね、オーディオドラマからのね、
はい、
世界観がねつながれていく感じがすごい良かったですね。
これをプラネタリウムで
ぜひ ね皆さんね目撃してほしい、ね、体感してほしいって感じですよ ね、
ううすね、
どっちかというとね、五感で楽しむね、そういう、ね、お願いします。ではここからはですね、ちょっとこれもね新コーナーというか、
はいはい、
ちょっとね令和なんでどんどん新コーナーをぶっ込んでいきますが、
はい、
ライブコーナーに続いて新コーナー、みきちゃんコーナー、
やった
ー、イエーイ、みきちゃんコーナーっていう名前にしたって知ったらみきちゃんに怒られそうやけど、ひねりがなさすぎてますとか言われそうやけどあのみきちゃんって誰やねんって話からなんですけれども、あのコレフェスっていうフェスをね、あの去年一昨年とねやってたんですけど、そのフェスを手伝ってくれていて、この番組にもゲストでね何回か出てくれて、若者のすべてとか
ね
いろんなイベントをやっているみきちゃんというあの音楽大好き女の子がいるんですけど、みきちゃん今はなんとライブハウスナノのね、
はい、
あの店員ですね私あの誤職でこの原稿にね店長って書いて店長ミキちゃんって言ったら怒られますね。店長はモグラさんです。
そうよね、
店員のねスタッフ の、
はい、
ブッカーとして、ね、ブッキングしているミキちゃんからね、
はい、
いつもねおすすめ音楽やね最新のねイベントをね教えていただこうとご紹介してもらおうというコーナーなんですけど、
はい、
なんでかというと、まあ、やっぱライブハウスに今ちょっと私が行けない状態というのもあって、まあ、ゆうまくんもそんなにガンガンライブハウスにね行けないと思うので、仕事も忙しいだからこうね忙しい昭和時代の我々にね最新の情報をね
はい、はい、
送ってくれる心強い、ミキちゃん、で美濃浦が今までそうやったんやけど、美濃浦がお店が忙しくてなかなかということもありまして、ちょっとね美濃浦からみきちゃんにバトンが渡されまして、はい、今回もね、おすすめのねイベントをね送ってくれています。今回ねみきちゃんが紹介したイベントはですね、ナノのみきちゃんブッキングのねイベントなんですけれども、特にねピックアップしたいのがOK オールライトというね、
はいはいはい、
バンドなんですけれども、
はい、
イベントの詳細が5月24日金曜日でね、みきちゃんが、ブッキングしてるんですけど、OK オールライト、そして靴下ね、そして江川EGW と書いて江川という読み方ということがね今分かりまして、江川でユースホステル、これはユースホステルの何かね関連のある、ソロなのかなっていう感じですかねユースホステルはまあポップバンドってめっちゃかっこいいんですけれどもね、そして猫車ということで、素敵なね、人たちの イベントということで、その中から今回はですね、OK オールライトの安心な僕らお聞きください。お聞きいただきましたのは OK オールライトで安心な僕らでした。
はい、
というわけで早いものでエンディングになってきました、
うん、あっという間でしたね。
今回はねちょっと新時代突入ということで、まあ、ライブコーナーがあったり
はい、はい、
まあね、みきちゃんのおすすめ、はいはい、みきちゃんからのお便りにしようかな。
かわいいですね、
お便りを読むみたいな。
かわいいですね
なんかコーナー名も募集してますこんな感じでね、ゆるい感じですが、でもちょっとずつなんかちょっとね新しいアイデアをねすぐ外に出すって大事やなと思って、
う
ん
う
ん、
大事ですね。
心の中で思っててもやっぱ誰にも伝わらへんなっていうことを最近思っていますのでね、
その通りです。
皆さんもぜひね反応をね、
うん、
よかったよとかこうだったよとか
ね、
送っていただきたいなと思います。この番組は毎週木曜日午後6時から45分間お届けしております。番組へのご意見ご感想リクエストなどは
E メールアドレス info@radiocafe.jp info@radiocafe.jp ファックス番号 075-253-6901 075-253-6901 ツイッターはこれからミュージックで検索してください。これからアンダーバーミュージックまでお願いします。
いやー、ゆうまくんのねいろいろ新プロジェクトもね楽しみですね。
ちょっと頑張ります
まだね6月1月もねいろんな情報まだね小出しにしてない情報がね、はい、あるのでね、どんどん解禁していきたいなと思いますのでね、よろしくお願いします。
はい、
はい、では2週目は竹上久美子と
川原田ゆうまがお送りしました。
せーの、さようなら。この番組は株式会社高野の協力でお送りいたしました。 JR に乗り換え京都駅から歩けば梅小路公園水族館もできたし蒸気機関車館も行きたい場所がたくさん車でワクワク嵐山の渡月橋も楽しみだ。